ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダムサラナムガッチャーミ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナーティパータウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
パーナーティパータウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
はいはいはいはい、ちょっとゆっくりしてください。 はい、じゃあ始めますね。寒くないですね。大丈夫ですね。大丈夫かな。まあいいか。はい。はい。はい、ですね。まず台からね。今日はね、誰？あ、寺川さん。はい。やっぱり寺川さん来たからじゃない。惨めな私ってしようと思ったら、いや、ちょっとやめるからね。今日、最初、惨めな私からの出発ってしようと思ったら、ちょっとあまりにも、ちょっと生々しいから、今日はね、あのね、自己ね、自己は自分のと己ですよ、自己ね。自己が世界であること。でそして世界が自己であることと知ってください。何ノート？
ペンだけで大丈夫。
ペンだけ？ちょっとそこに奈良さんその 上にあるから適当にそこ。
これ
うん、それでもいいよ、それでもいい。
ありがとうございます。
ノートあります？大丈夫？
メモ帳があるので。
はい、あのね、やっぱりそこら辺ね、きちんとちょっと整理だけはしておきたいんですよ。あのそれで今日ちょっとね、その整理に一番いいのが、このあきこさんの人生の本当の宗教っていうところなんだけど、これね、今まで1回ぐらい取り上げたことあるけども、今日ちょっとね、徹底的にそこを読むと、そこら辺の構造がきれいになると思うんですよ。で、そこら辺がはっきりしないから、結局あまりにも多くの、混乱があるんだと思うんですけどね。で、それは、そういう混乱というのは、きちんと整理すれば、きれいになくなるはずのものなんですよ。まあ、だから構造化さえしちゃえばね。だからそこら辺をね、ちゃんと今日はやっていきたいと思います。はい。それでまずね、告知からですね。告知からいきましょうね。はい。ですね、今週の金曜日から、涅槃会接心が始まります。で、男性はほぼいっぱいになったんですけども、女性があともう一人だけ空いてます。いきさん、寒いか。ちょっと、いつもの人がちょっと寒いっていうので、一人です。まあ、寒いことはないと思いますけどね。まあ、ここ部屋の中は暖房入れるし、まあ、ただ女性の場合は、近く10分ごと歩いたところにね、宿を取りますので、そこまで歩いていくのがちょっと寒いかなって気もするけど、まあでも、朝と夜とね、気持ちのいい散歩ができると思いますので、もし、女性の方でまだ参加したいという人は1人だけ受け付けますので、なるべく今日か明日ぐらいまでに、メールで申し込んでください ね。はい。それで金曜日から土日月火と5日間ねやります。で、今年、それが初めてですからね、一方案でのね接心は、だからで、まあ、たくさんの京都の今度先生になる人だとか、いろんな人がね、わりかし今回はメンバーがばらけていて、新しい人とかも来ますんでね、非常に、まあ、ベテラン組ももちろん来るけども、 面白い精神になるんじゃないかなと思います。で精神というのは、まあ、参加した人なら分かるようにその、ねまあ、もちろん私も、あらかじめ、いろんな準備をして、ねまあ、こうやりますけどもやっぱり来た人次第という部分があるのでねでどういう人が来るかどういうモチベーションで来るかでガラッと変わってきます。で もちろん時間時間表とかねとかはもうちゃんと決まってんだけど、ただそれはもうあくまでも時間表であってで中身となったらばその来てる人次第になってきますのでね、ぜひ、参加してください。でもちろん昼間の、ね、参加は、いくらでももう予約なしでどんどん来てください。でそれと あと中にはね藤沢あたりにホテルを通りながら通いの人も何人一人いらっしゃるし、ね、そういうのだったら全然構わないです、ね、藤沢かどっかにで宿を取ってで昼間、一本でずっと過ごしてその場合、まあ、もちろんお昼は、ね、一緒に一本で食べるって感じで、ね、お昼とかは人数はもういくらでも受け付けられますんでね10人だろうが15人だろうが20人だろうかそのぐらいはいくらでもできますので、ぜひしてください。私もね インドなんかだと本当に、こうやって一緒にみんなと座禅して法話するだけでいいんだけど一般だと全部やんなきゃいけないのでまああれなんだけどまあでも手作りの、ね、精神をやってますのでね、でまあこういうまあ、どっちにしろ今のままじゃあまりにも限界があるんでねなんとかもうちょっと、広いところでっていうふうな道筋でやってますからだから今のような形はそんなにいつまでも続くわけないですからね今のような手作りの精神、に参加したい人は今のうち参加してください、ね、でこういうのは人数がね多くなったらば多くなったでなかなかなんて私と話す時間とか当然少なくなってきちゃうし、ね、今だったらまだせいぜい十何人ですからまだお互いに話す時間たっぷりあるのでね今のうちにやった方いらした方がいいかと思います。まあ何でもそうなんだけどどんな、ね、運動でも、もうそれが大きくなっちゃうとねもうその運動を始めた人の手も離れてしまってすごいことになっちゃうんだけどだからその運動が始まる最初の時期にねコミットすることでその運動の、中心部分と関わることができるっていうのは、まあ、どんな分野でも同じなんだけど、ねですからまだ今のところはそういう段階でですからでももうそろそろねここも次の段階に移りつつあるところだからなるべく、まだ、こういうこじんまりな時に、コミットされた方がいいかなと思います、ね、はい、それが涅槃精神ですね。でその後ね3月に1回でそれから4月の終わりはティクナットハンさん来られるんでねそれに合流します。それで5月の終わりに1回、6月に1回、7月に1回って感じでねやります。で去年は4月5月でまとめちゃったけど今年は一応5月 の下旬ぐらいに第3週4週ぐらいに入れようかと思ってますのでね、だからポアンの精神は2月やって3月やってで4月を飛ばして5月の第3週か4週ぐらい、ね、っていう形にしていきます。それで、4月から5月にかけてのゴールデンウィークのね、ティク・ナット・ハンさんのはもう何回も言ってますように、もう受付始まってます。で、私ももうすでに申し込んで、私は6泊7日のね、それで寝袋持参というのに申し込みました。でそしたら誰かが、メールくれたんだけど、まあ、その人もそうして、まあ、寝袋一つ、ね、買ったって言ってましたけど寝袋ってね普通日本の人ってあんまり持ってないんですよね、っていうのは まあ、日本はもちろん布団の文化の国だからあんまり寝袋が必要っていうのはなんかよっぽどハイキングとかね山登り以外の人は関係ないんだけど、あの西洋なんかだとベッドの文化で、ベッドっていうのはちょっと数がねいつも限られてるからあの融通きかないじゃないですか。でそれ でスリーピングバッグっていうのは非常にみんなあの利用するんだけど、ね、で非常に便利なものですから一つぐらいねあの各自持っておいた方があの何かと便利だから、まあ、これを機会にね一つアマゾンで非常に簡単に買えますので、あのコールマンかどっかのね一つ持ってたらいいかと思います。で一方にもね結構あるんであの6つか7つぐらいあるんですよここは。だからもしあれだったらあの鎌倉に近い人はあの一方の使ってもらっても結構ですし、はい。それで、ティゴナタハンさんの申し込みは全部インターネットを通してなので、あのね、井口さんちょっと使ってないから、まあ、後でやりましょうね。だからあのインターネットを使ってない人であのどう申し込んでいいか分かんない人はあの私に言ってくれたら私の、インターネットを使って申し込みますのでね、あのそうしてください、インターネットも便利だけども使ってないとはどんどん、ね、排除されちゃうっていうね、非常にあの皮肉なことも起こるんでね、あのそこら辺を していきましょうね、はい。それでね、今までこあの今年になって3回ほど話をして、今日で4回目 で3回ねあの話してきたのが、まあ、生の自分とか生の現実とかこの私とかね、いうことを集中的に話してきました。で今日もなんかあの惨めな私からの出発にしようかなと思ったんだけども、ちょっとそれだとあまりにも誰も聞いてくれなかったりするからあのやめにして、ちょっともうちょっと、哲学的なことをね考えていきますけども、っていうのはね、なぜこういうことを私があの今年、1月に戻ってきてからねあの話しているかっていうと、その一つのねのことは、あの、まあ、インドでね、まあ、また2ヶ月いろいろしてきたんだけど、まあ、今ね、ここの人たちに写真お見せしてるんだけど、あの、写真で私のポッドキャストのブログのところにちょっと下がっていくとあの写真のコーナーがありますので、そこで見てください。あのインドの、ね、写真で、ね、そこで今お見せしているのがチャンドラスワミっていう写真をお見せしているんだけど、まあこの方ですね、チャンドラスワミっていう、まあヨーガの、まあ、アドバイタの人ですね。アドバイタのね、あの、まあ、最高の今の現代のアドバイタの最高峰の先生ですけどもね、まあ、あのデラドゥンっていうリシケシから、2、3時間車で行ったところにアシュラムをお持ちで、まあ、そのアシュラムにお尋ねして、まあ、いわゆるのインターレイジャスダイアログをまあ一応やったんですけどもね、まあ、それで一応私があの仏教側の代表っていうかみたいな形で、あのまあまあ、対話っていうのとはちょっと違うんだけど、まあ、ちょっと質問させていただいたって感じで、で、まあ、その後ね、まあ、そこのアシュラム、まあ、大体100人ぐらいかな、100人から100数十人だと思いますけども、の人たちとねちょっと交流する場所、場面があって、で、まあヨーロッパのね人たちなんかが結構多かったんですけども、でその時に特に強く感じて、で特に、まあ、あの今回リシケシっていうねあのヨーガの首都って言われている場所で、主にヒンドゥー教の、人たちですね、まあ、それも単なるアーサナをやってる人じゃなくてね、あの柔軟体操としてのアーサナをやってるような人たちじゃなくて、もう本当に、 純粋な もうちょっとその瞑想そのものですね、の人たちですね、その人たちと集中的にお会い したんですよ。でまあね、これまあ、この私のポッドキャストを聞いてる人はちょっと違うと思うんだけども、まあ、今ね日本でヨガっていうのはちょっと非常にまあ世界どこでもそうなんだけど、ちょっとなんか変なことになって、ね、まあ、変なことって言ったら失礼だけど、まあいわゆるの朝の中心のねハタヨガで、で、まあ、美容と健康のためにっていうね、まあ、相も変わらずのことをやってますけども、でももちろんヨガっていうのはそれはあくまでも、準備体操であってね、その準備体操終わった後でいよいよ、自分とは何かねっていう、世界とは何かっていうことに入っていく、まあ、そのための下準備ですよね、だけど日本の場合だと下準備だけで終わってしまってその本当に中に入っていくってとこまでなかなか手が回っていないと思うんですけども、でそうするとまあヨガっていうのはそんなもんかなってね、まあ今ね、ハリウッドの女優さんみんなヨガされてるし、その影響を受けた日本の、ね、女優さんたちもヨガされていて、ね、菅野美穂さんとかね、でみんなDVD とか出しちゃってますからねそうすると、まあ、菅野美穂さんみたいになりたいっていうんでヨガやる人も、まあ、多いでしょうけども、だけど、まあ、インドなんかでのヨガっていうのは、まあ、それとはそこからさらにさらに深いところまで行っていて、でまあ、そういう人たちに、ね、幸いにしてお会いして、まあ、突っ込んだ話し合いすることできたんですけども、まあ、その時にね強く感じたのは、まあ、この先生たちが本当にものすごい高いレベルに達してるっていうのはその通り で、まあ、この先生なんか、まあ、前も話しましたけども、このチャンドラスワミジっていうのはもう二十何年間ね、沈黙行ですね、サイレンスバウですね、沈黙の誓いを立てて、もう一切、言葉を発しないでね、で全てのコミュニケーションは筆談ですね、ペンで紙に書いて、英語は完璧に分かる人なんで、外国人とは主に英語で、筆談してますけども、まあそういう方ですね、だからでそれで本当にもうずっと機嫌が良くて、ずっとニコニコニコニコしてて、もう言うことが全部冗談でね、でその冗談もなんか無理して冗談言ってるんじゃなくて、本当に楽しくて楽しくて楽しくてしょうがないって感じでね、でもう、まあ、こんなところ井口さんの方からかってね、オーナーさんの方からかって、山下さんの方からかって、寺川さんのことをからかって、もう楽しく楽しくでしょうがないっていうような人なんですよ。でそれは全然演技でも何でもなくて、でだからこの先生だともうその生徒の前でも、あるいは自分が一人になっても全く変わらずにある、まあそういうね、まあ、悟りの境地って言ったらちょっとあまりにも陳腐だけども、まあ、そういう世界に遊んでいる人ですね。だからもうその全てがもう喜びに満ちてことですね。だからそういう先生の存在、もう24時間そのいわゆるのブリスですね、強烈な喜びですね、それを感じ続けている先生がいらして、でそういう先生がの存在からそういう、喜びというものを感じて、でだからその周りにいるだけでなんか心が落ち着いて、だから、いろんな悩みを持った人がね、まあ、ヨーロッパあたりから、結構ヨーロッパの特にフランスなんか多かったんだけども、何十人と押しかけてきて、で何ヶ月も一緒に、修行して、で毎日、瞑想してね、そういうとこですね。だけどもう、まあ、私もそこで、一緒にいるヨーロッパ人を見て、もう愛も変わらずヨーロッパ人でね、私がもう本当におなじみのダラムサラとかディアパークとか、 で出会うようなヨーロッパ人で、どういうヨーロッパ人かというと、もちろん Thinking Too Much のね Thinking Too Much の、ヨーロッパ人たちを見て、でまあもう明らかにその先生と生徒の間のギャップがありすぎるのね。でそれで、先生はもう本当に高いレベルで悟りの境地で遊んでいらっしゃる。で生徒は相も変わらずの thinking too much で、で瞑想一つにしても全然多分集中できない、ね、っていうのがもう あからさまなんですよ。私が見てもすぐ分かるんだけど、でそれでまあこの質問の時間があってね、で私がまあ一応仏教代表として何か質問してくれって言われて、でそこら辺を質問してみたんですよ。要するに私自身もね、仏教を教えている仏教の瞑想を教えている人間で、でその特に現代においてはみんなが thinking too much だから、単に今まで、教えられてきたような瞑想テクニックを教えるだけではどうにも うまく伝わらない、で現代の人はうまくできない、だからその伝統的な瞑想のやり方プラス特に現代人をの thinking too much の現代人を考慮したプラスアルファのね何か部分がどうしても必要だと私自身が感じてるんですけども、先生はそこら辺どう思ってらっしゃるんですか、ね、こういうヨーロッパの人を指導するときに何かプラスアルファのことをされてますかってね聞いたんですよで答えはもちろんこの人はサイレンスを守ってる人だから、全部筆談でね、で私の質問うんって聞いてくださって、でその後ノートにね書き始めて、で書いてはなんかちょっと思いにふけて、でまた書いてはって、だから30分ぐらいかかってね、でその30分の間みんなただ黙って待っているって感じ でその30分終わった後にここのこの人の、すぐそばにいる人がその先生の書いたノートを 読んだんですけどね。でまあそのお答え自身はね非常にオーソドックスに、この人はアドバイトだから、シャンカラチャリアですね教えがあって、でそれには総合的にこういうね全ての点をきちんとやらなきゃいけないね、ディボーショナルなこととか、ね、モラルのこととか、ね、そういうあらゆる、角度から、修行の、基礎を、ね作っていくことが大事だっていうね、非常にオーソドックスな答えをされたんですよ。でまあそれはそれで、私もどういうこういうボールを投げたらどういうボールが返ってくるかなっていうんでねちょっと興味があったんだけど、まあ非常にオーソドックスなボールが返ってきたんで、ああ意外にオーソドックスだなってね思ったんですよ、ね、でまあそれはいいんだけど、その後でね、その質疑応答の時間が終わった後で、自由になって、でその後そのヨーロッパ人たちがみんな集まってきて、さっきはいい質問してくれたねって言ってくれてで私がちょっとびっくりしたのは、ああそうかと思ったんだね。思ったらどういうことかっていうと、そのまあこの質問はね、私が今言った質問はこのまさに私らが一方案で毎週しつこく話していることだから、この一方案の人はもうこんなことは慣れてるし、で毎週私はこうやって2時間近く話して、その後またお茶飲みながら話して、ね、このでそのことばっかりしか話してないじゃないですか、ね、でそれをまあこういういわゆるのインドのね一番オーソドックスなヨーガの、ねアドバイターのこういうアシュラムで、してみると、どういう反応を書いてくるかというと、まあ先生から今言ったようにこういう先生のねからは非常にオーソドックスな答えが返ってきて、で生徒からはあいい質問してくれたねって言うんだってでその時に分かったのは、 この人たちはこういう質問してないんだっていうねことが分かったんですよ。で、こういう質問っていうのは、まあ今日の題にしてたこの惨めな私ね、ミゼラブルミーっていうねミゼラブルミーっていうものをまず問題にするっていうね、こと。で、だからこのミゼラブルミーが thinking too much で、thinking too much なミゼラブルミーがね、考えてばっかりいるこの惨めな私が考えるってことがもう止まらない惨めな私っていうものがまずあって、で、その私が全然瞑想がうまくいかなくてっていう現実があるわけじゃないですか。ね。で、その上で、それからもう2000何百年、3000年近くね、伝わってきた、ヨーガの瞑想の伝統があって、で仏教の瞑想の伝統があって、でこの2つがどう結びつくのか、あるいはどう結びつけたらいいのかっていうところでみんな我々は苦闘しているわけですよ、ね、でまあ一方案っていうのはそれしかやってないわけで、ね、そうなんだけども、この一方案的な発想でこういう先生に質問をぶつけたときに、ここの生徒さんたちからよくぞ質問してくれたって言われて言われちゃって、ってことはこの生徒さんたちはこういう質問一切してなかったんですよ今まで。 それでだから先生と生徒の間のギャップがあまりにも大きなギャップがもうそのまま手つかずになっていて、まあ、でもまあ私のやっぱりだから私がそこにも大きなギャップがあるなと、まあ、最初に感じたのはやっぱり正しくってね。で、結局それどういうことかっていうと、この thinking too much してね、考えてばかりいるこの惨めな私っていうものを見ないで、そういうことを一応棚上げにしちゃって、でいきなりその非常に抽象的な、いきなり非常に一番高度なね悟りの世界、まあね、まあもちろんヨガならヨガのね、そういういろんな用語がありますからね、ことを、でそしてそれにはもちろんいろんなテキストがありますからね、まあ私もヨガのこと詳しくないけども、ね、ヨガにも当然いろんなアドバイタのいろんなテキストがあって、でそのテキストのね、を読んで、テキストにはこう書いてあるよとかね、先生はこう書いてあるとか、まあそういう話ももちろんいいんだけども、そういう一番高度な悟りの話、ばかりをしていて、それとこの thinking too much なミゼラブルな私、この惨めな私とがあまりにもかけ離れすぎちゃっている。そうすることによってこの惨めな私っていうものが全然哲学の状態にいる。で、そしてってことは要するに全然瞑想ができない、瞑想が全然深まりもしない、ね、この惨めな私 thinking too much のね、そこが何も哲学のままだから当然何の瞑想も進まなくて、だから自分自身の経験としては全然瞑想が進んでない、瞑想が壁にぶち当たったまでうんともすんとも1ミリも進んでないっていう現状があって、だけどもそれと同時にこういう素晴らしいね目覚めた先生がいて、でその先生の話があって、であるいはそのヨガやアドバイタの非常に深いテキストがあって、ね、あるいはまあ仏教の場合の、ね、いろんな仏典があって、でそういう話をするとなると、これやっぱり単なる話だけになっちゃうわけですよ、ね、でだからまあ、その後ね何回も、まあ、この先生の後を訪ねた後、まああとリシケシのアシュラに戻ってね、まあ、こういう座談会的な、突っ込んだパネルディスカッションみたいなことをやったんですよ、ね、それでっ で非常に面白いのは、まあ、このもう一人の、ね、この先生、この人も、この人は、タミルナドゥですね。タミルナドゥっていうのはあのチェンナイがある、ね、インドの南の州ですね、まあ、いわゆるタミル語が中心で、まあ、インド南インドの中心の場所ですけども、まあ、そこが結構ヨガの中心でもあるんですよ。だからまあヨガはタミルナドゥとあと、リシケシデラドゥンを抑えちゃえばまあ大体抑えきれるみたいなんですけども、まあ、そこのタミルナドゥに、アシュラムがあってそれのまあトップの人ですね、まあ、非常に有名な人みたいです。私はちょっと知らないかったんですけどでまあこの先生の話も、まあ、まあいきなり本当にお悟りの話のみなんですよ、見事に。でそれでまあ私がまあ、この座談会パネルディスカッションだとまずこの大御所がお話しされて、でその後私が話をしてだから大御所は結構30分ぐらい演説されたんですよ。でその後じゃあ津田町原さんなんか話してっていうから、じゃあ、まあ、今更私が悟りの話をしてもしょうがないから、じゃあ私はもう全然反対の ポイントビューから話しますって言って、惨めな話、惨めな私っていう、惨めな私がどうやって Thinking to Much を乗り越えるかっていうね、ことでマインドフルネスがどうのとかっていう話をしたんですけどね。でそうするとこの方はインド人だけどもちろん、ジェズイットのね、ジェズイットカトリックのね一番コンサバティブなあれがありますけども、それの、神父さんですね。だけどまあ今は非常にヒンドゥー教に影響を受けて、ね、サンスクリットのチャンティングなんか入れてますけども、まあ、その人からあなたはいつもプラクティカルな質問をしますねって言われちゃってねプラクティカルなっていうような、私が今なぜこんな話をしているかっていうと、その結局ね、もう問題点は はっきりなんですよ。結局みんなそのお悟りのね世界、それがヨガの悟りだろうが仏教の悟りだろうが、まあ何でもいいんだけども、そういうことについて非常に抽象的な話をして、それについてのいろんなテキストをね詳しく読んだりね、テキストに書いてある言葉をきちんと理解したりね、サンスクリットとかパーリー語とかね、いろんな形でっていうことはものすごい力を入れるんだけども、だけどその時にこの惨めな私っていうところが見事にお留守になっちゃってるっていうのかな、どうもそうらしいんですよ。でそれで私がそういうこの惨めな私をどうするの、 Thinking too much をどうするの、ね、どうやって手放してらいいの、そしたら、ね、そのにはもうマインドフルネスしかないんですよ、マインドフルにはこうでねっていうような話を、まあ、ちょっとするわけですよ、ね、でそれで終わった後にまたいろんな人が寄ってきてね、その話をもっとしてくれって言うんでね。もっと、で、ここに来てるのは、そんな素人の人たちじゃなくて、みんなそれぞれアシュラムを持ってる人たちなんですよ。だってこれはインターレジアスダイアログだからね。で、あるキリスト教の、女性の、まあその人もキリスト教のアシュラムを持っていて、人なんだけど、まあその人も瞑想してるんですよ。瞑想してるって、瞑想を教えてる人なんですよ瞑想を教えてる人なんだけど、でその人も私がまあだから Thinking to Much を乗り越えるためにマインドフルネスで、マインドフルネスはこうのマインドフルネスポイントはこうですよっていうような話をしたら、その後終わった後寄ってきてね、近寄ってこいらして、でそうなんですよ、私がそこが問題なんですよって言って私も全然瞑想集中できないんですよって言われておいおいおいおいってなってね、で結局のところ、まあ これはインターレリアスダイアログで、だからそういうもうすでにアシュラムを持っているアシュラムの指導者の人たちが、まあ、みんな集まってるんだけども、でそれでまあインターレリアスダイアログに出席するような非常にオープンマインドなね人が非常に集まって、本当に非常に質がいいなと思ったんだけど、その人たちでもね、どうもこの肝心要のミゼラブルミー、 ね、thinking too much の miserable me、ね、考えて考えて考えてばかりでいる惨めな私、全然瞑想の対象に集中できないこの私をどうするかの具体的なやり方がどうも分かってないみたいでね。でそれでいきなりまたお悟りの話を非常に抽象的にしてしまうっていうのがどうもだなと思ってね。でそれはこれはヨガだからそうなのかっていうこともないし、まあでまあ、仏教はね比較的に、まあ、このネガティブなエモーションですね、アクサラですね、がねいくつかあるかとかね、そういうことも徹底的にやるから、仏教は比較的にそれよりがマシなのかもしれないけれども、どうも基本線は基本的な問題は同じだ、ってことで、でそして私がまあこういう一方案での話のほぼ延長上 の、 視点と、そういうとこからねこの惨めな私をどうするかっていう話を、まあ、こういうまあ、ところでねリシケシのこういう、まあ、一番、最高レベルの人たちが集まっているような場所でした時の反応がそうなんですよ、ね、でだから、まあ、私らがやってることの意味っていうのは、まあ、そこら辺にあるんだなって、ね、改めて思って、でそれで、まあ、今年1月に、インド台湾から戻ってきてからずっとそういう話を、していたんですけどね。で、まあ、今日はね、まあ、もうちょっと今日はどんどん話を進めていきます、ね、それで、まあそれプラス、それプラス、日本独自の、状況というものがあって、ね、まあ、今整理しますね。今まで私が、今30分ぐらい話してたのは、インドの、ある、ね、有名どころのアシュラムを訪ねたときに、まあ、そういう、今、インドで指導的に立場にある人たち、と、まあ、そのお弟子さんたちにお会いしたときに非常に感じたこと、ね、それがやっぱりこのミゼラブルミーをのところが手つかずにどうもなっている、ね、だからそのミゼラブルミーが手つかずになっているから、だから当然全然瞑想は進んでいかない、深まっていかない、ね、でそれでこの私らが3年間いろいろああでもないこうでもないやりながら、このミゼラブルミーをどうするかっていうね、まあそれしかやってないじゃないですか私はね、ことをこういうとこで話すと非常に受ける受けるっていうか、で、まあ、まさにそこを私は聞きたい。もう悟りがどうのこうのってもうそれはもう十分ほど知ってるけども、だけどそれはなんていうかな、それはあくまでも外国の話なんですよね。南太平洋にこんな素晴らしい楽園みたいな島がありますって話であって、でその南太平洋の島は確かに楽園みたいなところで、そこは一年中暖かくてね、果物がたくさんあって、海は綺麗なビーチがあって、ね、人間もみんな穏やかで、争うことなんか何もなくて、わあ素晴らしいでしょうってねっていう話なんですよ。だけど今はそこにいないんですよ。今はこの東京の街はうろうろしていて惨めな思いを抱えながら、ね、だから東京の街をうろうろと惨めに歩いているこの私と、この楽園のような南太平洋のある島と、ね、でまあ、だから東京で惨めにしているから南太平洋に楽園があるっていう話にすがりつくのはわかるんだけども、だけど本当に我々がしなきゃいけないのは、じゃあどうやって成田空港へ行くかじゃないですか。成田空港でどうやってね、南太平洋行きの飛行機に乗るかじゃないですか。でそのチケットをどうするか、ね、パスポートをどうするか、ビザをどうするか、ね、っていう具体的な話なんですよ我々がやんなきゃいけないの。だから今東京の街を歩いているこの惨めな私がどうやって成田空港までの切符を手に入れるか、で航空券を手に入れるか、ビザを手に入れるか、パスポートの準備をどうするか、ね、荷物をどうするかっていう、 という現実的な手続きをすることで初めて我々は本当に現実的に南太平洋まで行けるという話なんですよ。で我々は行かなきゃいけない、ね、なんだけどもなんかねそういう楽園の島の話は大好きなんだけども、だけどもそこへどうやって具体的に行くかっていう具体的な話になると何もないか、あるいはほとんど話し合いがないかっていう話になっちゃってるわけね。大体どこでもそうですね。これはもう今ちょっと、リシケシのヨガの、ね、アドバイタの人たちのことをお話ししたんだけども、まあ私はインドでは主にチベット仏教の人たちと会うんだけども、チベット仏教でももう大体同じような傾向ですよね。はい、それでまあそれは今までちょっと話したのはそういうことですね。それはだからもう日本とは関係なしに世界どこでも大体そういうことになっている、惨めな私っていうものが哲学の状態のままになってるから、そのためにみんなが本当の悟りの世界へ行けないね。だからあくまでも悟りの世界の話はやっぱりどっかのおとぎ話になってしまう、ファンタジーになってしまう、全然リアルじゃない、ね、っていうのが、もう仏教だろうがヨガだろうがどうもそういう傾向が非常に強いってことですね。でそれをまあインド台湾で強く感じて、だからこの惨めの私をどうするかっていうね、この一方案のアプローチの仕方が非常に有効だなって、ね、思ったんですけどね、まあ改めてそう思ったんだけど、でそれでまあインドから日本戻ってくると、まあ日本でも全く同じような傾向は当然あります、ね、だけどそれプラスね、日本独自の、問題点というものがあって、その日本独自の問題点をここ 2,3 週間の間、話をしてきましたね、でそれで、まあ、それを、まあ、主に内田先生とか茂木先生とかね、話を聞いて、ごめんなさい、ブログをね主にちょっと利用させていただいて読ませていただいて、生の現実とか情報処理とかね、それから、世俗を本当の意味で離れるね、とかね、そういうことを、ここ数週間ね話してきました。それはまあ目的としてはね、どうにも今どうにもならない状態になっている、まあ茂木さん的に言えばもう日が沈んでしまう、今日がどんどん沈みつつあるね、だからまあ私がこの間のメールで、まあ、そういうふうに 日を沈ませてきてしまったね、だから日本は日いずる国なんですよ、聖徳太子の時代からね。だから、日いずる国、だって、まあ、先進国の中で日本が一番早く、朝になりますからね。オーストラリアの方が1時間早いけどもね。オーストラリアの次に日本が一番早く、朝になるじゃないですか。ね。だから、あくまでも日いずる国なわけじゃないですか。それが日本という国の本質であるべきじゃないですか。だけどどうも日が沈みつつあるっていうのは、まあ何もその私が今更言うまでもないことでね。でそれでなぜこんな日が沈んできてしまったのか、でその 日を沈ませてきた精神のあり方はどういうものなのかっていうねことをずっと話をしてきましたね。でそれでまあいろんなことを言って話をして、なんていうかな、今のね、まあ、特にメディアの話もあるし、みんなが全然、言葉に責任を取らないとか、ね、だからいわゆるの匿名文化とかね、こともあるし、全然みんなが、自分の名前をはっきりと出して自分の言論に対して、責任を取った上で本当に、普遍的な場所でディスカッションするっていうことが全然慣れていない、ね、そういうことは日本国内でなされていなくて、だから当然いきなりインターナショナルな場所に出た時に何も言えなくて、 で何も言えなかった場合、インターナショナルの場所ではこの人何も意見がないっていうねことになって完全に無視をされてしまうっていうね、っていう何とも情けない状態、これはまあ昔からそうだったんだけども、それが特に今非常な、ね、ことになっているっていうことをまあずっと話してきたんだけど、でそれで、まあまあ今ねもちろんエジプトがとんでもないことになっていて、でそしてこのエジプトの、をどう報道するかっていうところにね、もう現代の日本の全ての問題がもう出ちゃってるじゃないですか。でも私も今更驚かないんだけど、まあ当然今の日本のメディアの実力から言ったら、まああんな報道しかできないんだろうなっていうのは、まあもうみんな分かってる話でね。だからもう誰も日本の地上波のテレビなんか見ないじゃないですか、エジプトを知るためにはね。でも直接 BBC とかアルジャジーラを直接見るしかなくて、でもみんな見てるし、ネットで簡単に見れますからね。でそれも私も紹介して、だからもうすでに何ていうかな、今までの情報の取り方ね、まあ普通の朝日新聞、読売新聞読んで、で NHK や民放のテレビニュースを見て、それで国際的なことを知るっていうことは全く役に立たないってことは、ちょっとでもね今の世界を知ってる人だったらもう分かってるわけで、だからもう新聞読まないし、地上波のテレビももう見ないし、で直接アルジャジーラ見て、ね、直接ニューヨークタイムズ読んでるじゃないですか、みんなね。もうそうするしかない、ね、っていうことになってるわけですよ。でその時にね、で今日はちょっとエジプトの話とかね、メディアの話をするんじゃなくて、ただ日本のこの日を沈ませてきた精神のあり方をにちょっと触れてから、ちょっと今日はちょっとそれがサブジェクトじゃないからね、ちょっともうすぐ5分ぐらいでやめますけども、それで昨日ぐらいにね、 Facebook で私これ紹介したんだけど、その今ねエジプトがどうなってるかについて、まあ面白いって何どういう意味で面白いかっていうと、もう大体私らはアルジャジーラなんか通ってると、まあ大体生の情報、まあ大体入ってきてるわけですよ。でそれをまあこの日本のメディアがどう伝えてるかで、まあ日本のメディアの実力が本当に見えちゃうね。それでまあありとあらゆることが言われていて、そうなんだけども、まあそういう中で、まあ日本語のいろんな文章の中で、私らがアルジャジーラなんかをでいろんなありとあらゆる、アルジャジーラにはある一定の一つの意見だけじゃなくて、ありと対立したあらゆる意見がもうそのまま出てきますから、まあ、大体それに慣れている人間だったらば、まあ、大体ここら辺がまともだなっていうね、ところなんですけども、例のエジプトね出身のタレントのフィフィさんって言いますよね、まあ、私もあまり日本テレビ見ない人間だからよく知らない、まあ、多少顔は覚えてるんだけども、で彼女がまあ、ブログがあって、でそれで3日前ぐらいからね非常にすごいことを書いてるんですよ。で そこが面白くて、っていうのは、まあ、皆さん一番ご存知のようにタレントの人のブログっていうのはもう相変わらずワンパターンのブログがあるわけですよね。なんかお昼にこういうもの食べましたとかねスイートはこういうもの食べましたっていう、そういう写真がちょこちょこっと出て、それで美味しかったですとかね、なんかやって、もうまあその人のファン以外はまず絶対何の興味もないっていうようなねようなブログが大量にあって、でまあそれはそのタレントさんのファンの人はまあ、ああ私の好きな誰それさんはお昼にこういうもの食べたのかっていうので、まあ読むんだろうけども、そうじゃそのタレントに興味のない人はまず絶対読まないっていうね、読む意味もないっていうのがあって、でこのフィフィさんという人も、まあ、そういうブログをずっと書いてたわけですよ。でバックナンバー見ると大体そうですねだけど3日前から急に書いちゃったこの人ね3日前で3日連続でこの人書いてるんだけど、でいきなり本気出して書いちゃってるんですよ。 で彼女は、まあ、もちろん両親ともエジプトの人で、お母さんが日本の大学で国際政治について博士号を取った人だが、まあ、両方ともお父さんもお母さんも PhD 取ってる人で、まあ、まあ、本当にインテリの家庭の人で、なんでしょうね。だから、その家庭の中で普通に、 エジプトの政治状況を一番インテレクチュアルなハイレベルなところで話し合われている、ね、そういうところで育った人間だから、まあ、彼女自身分かってるわけね。でそれと同時に日本のバラエティ番組のタレントとしておバカなあのキャラを演じてるたわけじゃないですか。そしてそのおバカなキャラとしておバカなブログを書いてたわけですよ。でところが3日前からいきなり変わっちゃってでその時にね、でまあで彼女が書いていることはあのアルジャジーラで読んでる人間だったらもうすぐわかるんですよ。で例えばあのムスリムブラザーフットっていうね、イスラム同胞団で、これがあのムバラクナキアトにどういうポジションを取るかに世界中が今注目してますけどね。っていうのはムバラク、ムスリムブラザーフットっていうのが、まあ、いわゆる、非常にテロリストじゃないかっていうのがあの西洋の方の恐れであって、だけどもエジプトの人からすると全然そうじゃないんだっていうね、どこであの意見が分かれているんだけども、で彼女はエジプトの人だからそういうムスリムブラダフというのはそういうテロリストじゃないんだっていうね、そういう立場 でそれはまあアルジャジーラなんかだと、まあ、そういう風な方が意見は多いですね。でもちろんテロリストだっていう見方も当然あるんだけども、だからあの彼女が書いてることは非常にね、あの客観的だし、普通にエジプトの生の情報に接している人間だったら、ああさすがだなっていうようなことを書いてるんですよ。でそうなんだけど、だから今日はね、そのエジプト情勢について話す時間じゃないから、それはそこが問題じゃなくて、でね、でこう書いてるのね。でっていうのは、今問題にしているのはエジプト情勢じゃなくて、日本の日を沈ませてきた精神の在り方を問題にしているわけですね。で、それでまあ、だからこの人がバラエティ番組の、ね、おバカなタレントとして、今まではおバカなブログを書いてきて、だけど3日前から急にガラッと変わって、もう気合いの入ったブログを3日連続して書いたんですよ。ね、でその時の心情をこう書いてるもね、私は今日もブログに自分の思いを綴りましたが、今までならタレントという立場からもうはっきりと明言することをためらっていたと思います。初めに投稿した新たな1ページへは、まあ、これ最初の気合いの入ったブログの最初ですけども、今後の仕事の心配もしつつ言葉を選んで打っていました。でも今はもう迷わない、読んでくださっている皆さんが私に勇気をくれました。でここからがと思うようなことを書いてるんだけどね、私は命と引き換えにそのリスクを顧みず、母国のためにまたアラブのために叫び続ける彼らのためにも諦めないと決めました。彼らの起こす革命を世界中が注目しているんです。彼らのメッセージを私が日本で伝えていきたい。それが私のできること。今の時代、一人の人間が社会に影響を与えることだってできるんです。ほら、その証拠にこのブログを多くの人が読んでくれている。そして皆さんは自国、ね、自分の国のために何を思いますか？日本の未来のために今何ができますか？これ完全にタブー破ってるでしょ？これ一番やっちゃいけないことなんですよ。バラエティ番組のタレントとしては。ね。そして、このフィーフィーさんに今まで黙らせていたね、あのおバカなタレントとしておバカなことを、ふりを してこさせてきた、そういう精神のあり方が火を沈ませてきた精神だと思うんだけど、で彼女はここでそれを振り切っちゃったのね。だからまあ、あの今これネットですごい評判になってるでしょ。 Twitter でもバンバンみんなねリツイートしてるし、あのいろんな人が、あの茂木さんも取り上げてるし、すごいことになってるんだけども、だからここでなんていうかな、日本現代日本最大のタブーを破っちゃってるんですよ、この人は。つまり私はあの変な外人のねおバカなタレントですっていうふうなことをずっとやってきた人間がいきなりこんなおバカなタレントどうせ反対のことか言っちゃってるわけね。でももちろん彼女はあの お父さんお母さんがPhD のね、まあ、インテリ家庭で育った人だから、まあ、こんなことはすぐ簡単に書ける人なんですけども、だから本来は 本来のフィーフィーさんという人はこんなことを本当に真面目に思っている人なわけじゃないですか。でところが、それがそのいう人たちが現代の日本っていう中で生きていく上で、あのおバカなタレントにならざるを得ない、でそういうふうに振る舞わざるを得ない、ね、ことをやっている。だけど今一旦母国がこういうことになっちゃってて、ね、あのリバティスクエアで今あのもう何十万人が今来てますし、であのムバラクがあのステップダウンするまでは絶対私は動かないってね。でもそれでまあバカなことにならなきゃいいなと私もヒヤヒヤして見てますけども、あのまあ一応みんなリスクを負ってやってるわけですよ、ね。まあ、だからもちろんあのカイロのリバティスクエアの人たちは文字通りのリスクですね。 あそこで軍に発砲されたらもう何十万人死んじゃうことになるし、ね、あのムバラク派とぶつかったらまたそれも多くの血が流れてしまうし、もうすでに流れてるけどもね。だけど、まあ、彼女は日本で、まあ、こうすることによってもうすでにおバカなタレントを外れちゃったじゃないですか。でそうすることによって彼女もしかしたらあの仕事を失うかもしれない、ね、まあ、まあそういうことないと思うけどもっていうことですね。だからそういう日を沈ませてきた日本の精神の在り方、そして誰もが絶対に自分が本当に思うことを言ってはいけない、ましてや口に名前を出して言ってはいけない。だからその反動として全てが匿名の文化になってしまって、でそして匿名の文化になったら今度はまともに言うんじゃなくて、もう全てが、ね、この間寺川さん言われてたけど、ね、あの非常に陰湿な陰口ばっかりだっていうね。だから非常に陰湿な陰口ばっかりの匿名の言論の場所か、でそれで堂々と名前を出したあの自由活発なディスカッションのところでは何もなくて、でそれで本当に才能のある本当にいろんなことを思っている人たちがバカなタレントのふりをしなきゃいけなくて、でだからそれで口をつぐんで、だけどももう一旦ことになったらリスクを負って命と引き換えに、まあ、私は本当に彼らが伝えたいことを伝えるってね、なって、そこら辺から、まあ、あの我々がなんていうかな、日本を火を沈ませてきた精神がもう一回ね、あのなんとか、変えられることができるんじゃないかってね、いうようなとこです。でっていうのは、まあ、まあちょっと今日はそれが話題じゃないんだけどもって言いながら 半分使っちゃったけどあのすいません、半分使う、いよいよ今が本題入りますけどね。っていうのはね、まあ、まあ誰かからまだメール来たんだけど、まあ、日本がね今まで経済的に発展してきたのは、まあ、なんていうかな、その日本がオファーできる、ね、何かがそのものが素晴らしかったってよりかはやっぱり非常に安い労働力があって、で、だから安い、ね、値段で、何かを提供できていた。だけどもその条件がもう失われてしまって、安い労働力だったらもう中国の方があるし、ね、もっとディベロッピングカントリーだってもっと安いあって、ためにもうダメになっちゃったんだっていうね。だから、本当の意味で、まあ先週言ったように世界の人たちの魂を、震撼させるようなね素晴らしいものを生み出す力、ね、それがもともと日本にあったのかどうかっていうような、ね、疑問をもこう書いてきた人もいるんですけど、まあ確かにそういう面もあるかもしれないけども、だけどもうすでにね日本は安い労働力の国ではなくて、だから、もう本当に、ただ安いっていうだけの理由ではもう勝負にならなくて、だからもう安さ高さ関係なしで本当に世界中の人の魂を揺さぶるような魅力のある何か、ね、を生み出さなきゃいけない。だけどそれをそんなものを生み出すには今までのやり方じゃどうにもならなくてっていうね、そういう話だったんですよ。でそれで、 それでね、で、よく、今からちょっと、自己と、世界という話になってきますけども、最近なんか、先週の復習でだいたい半分終わって、で、多分今日、自己と世界というのはこれとんでもなく重たいテーマだってこれ皆さんお分かりのように、で、まあ多分、今日で終わるわけがないんだけどもね、まあ、今日は多分整理だけで終わっちゃうと思いますけどもね、うん、だん最近どうもこのパターンで先週のサブジェクトを復習して今週新しいサブジェクトに入るっていう、ね、形になりますけども、でね、でもちろん先週と今週とのつながりは当然あって、で、ね、さっきも言いましたようにこの惨めな自分っていうものを見つめない限り何も始まらない、そして惨めな自分というものが全部手づかずになっている、でそれは日本だけじゃなくて、インドでも、ね、インドのヨーガのとこでもチベット仏教のとこでも、ね、本当に多くの場所でそういう状況になっていて、でそうすると話としては全て何か狂ってきてしまうっていうね、はい、でそれで今日はねそこら辺のことをちょっと本当に整理したいんですよ、ね、でそうじゃないと今ねまあこの一本案に来る人は大体テラバダをちょっとやった人とか、ね、禅をやった人とか、まあ、チベット仏教の人はあんまり来ないけども、人が多くて、だけどまあであるいは、まあ、全然仏教なんか全然やったこともない、ね、勉強したこともないっていう人からまあいろいろいるんですけども、ただそこら辺で、テラバーダ的なものの見方、ね、大乗仏教的なものの見方、ね、あるいは禅とか、がまあ大がいろいろ入ってきちゃって、でそこで非常に大きな混乱が生じていて、で、その混乱のをきちんと整理しない限りみんな前へ進めないと思うんですよ。で、その整理はね、まあ今日初めてするわけじゃなくてここ3年間ずっとやってきた整理なんだけども、まだねちょっとそこが整理ができていないんだなってね思うので、今日はなんとかそこをね、かなりのところまで整理したいと思います。はい。それで、今日ね、もう、人生の本当の、第4か。第4のね、宗教っていう、チャプターですけども、これも、まあ、前も、さっきも言いましたけども、何回か取り上げたことありますね。ただそうなんだけど、ここでね池田さんが非常に綺麗な整理をしてますので、これをちょっとそれに沿ってやると非常に、問題点が明らかになって、我々が一体何をしようとしているのかがね見えると思います。というのは先週、去年ね私らは、マインドフルネスということをね気づくっていうことをこういうもう今日本で仏教に関心のある人、瞑想に関心のある人全員が知っている言葉ですね、マインドフルネス、ね、これまあ確かにすごいんですよ、全員がそれを知ってるっていうのは何回も言いましたけど20年前そうじゃなかったから、ね、20年前1990年あたりですね、まあ、私もちょうどアメリカにいたんだけど、アメリカにで、外州派遣の開教師としていたんだけどねだからでその前はその前は10年ぐらい、まあいわゆる日本の外州の文脈の中で、修行しただけでアメリカに行っちゃったんだけど、だからまあ外州の佐々木小太郎氏、内山小四郎氏のね士官多佐の流れに私は属していて、その中で勉強したこと、その中で修行したことをもとに、まあ、アメリカで活動していたんですよ、ね、 だからまあ典型的な私は曹洞宗の禅僧だったんだけど、でその禅僧だ、曹洞宗の禅僧だった私がアメリカで、まあ、ティク・ナット・ハンさんで会ったんですよ。まあまあ、まずは 本としてね。でその当時もうすでに、人気が出始めて、でもうティク・ナット・ハンさんの英語の仏教書が、ね、どんどんどんどん出版され始めて、で私もアメリカの仏教書のコーナーでね、手に取っては、ね、いくつか読み始めていたんですよ、20年前くらいにね。でそれで藩士は何ておっしゃるか、もうマインドフルだけじゃないです、まあ、だけってことないんだけど、ごめんなさい、だけっていうのはちょっと言いました、あのあれです、取り消しますね。だけど Be mindful っていうね、うん、なんですよ、まずはまずはね。だけどこのマインドフルって言われても、その20年前の純粋培養だった曹洞宗の禅僧としてのあの山下良道っていう人間には全く理解できなかった、正直言って。何についてな、まあ、それは気づくことでしょうって言われ、まあ、そうなの？だけど今言ったように、このティク・ナット・ハンさん、マインドフルって言った場合には、そのたくさんあるね、教えの一つとして言ってるんじゃないんですよ。まず、とにかく、マインドフルってものを全面的に出してるわけね。で、だから、その、一番大事な教えとして、マインドフルってことを、全面的に出してこられるんだけども、それが20年前の曹洞宗の禅僧だった私には全く理解できなかった、ね、だったんですよ、ね、それが20年前の状況だったんですよ、ね、だけどまあ今それから20年経って2011年としてねの、まあ、今あのちょっとでも仏教とか瞑想とかに興味のある人間でマインドフル気づきサティガーは知らない人間はまずいないわけですよ、ね、でそのなんかそういう意味ではいいんだけども、そのそういう意味ではいいんだけども、だけどそのマインドフルっていうのは一体どういうことなのかっていうことを、まあ、特にね去年徹底的にやってきました。いいですか、ちょっと、ヤミさん、入れてあげて。座禅会にいらしたんですか？はい、あ、どうぞどうぞ。そこでちょっと、待ってください。なんだっけ、マインド、はい、ちょっと待ってそっかそっか、はいはいはい、そうですね。それでだから去年はずっと主にマインドフルっていうのは一体どういうことなのかについて徹底的に話してきました。でそれがっていうのは、まあ、マインドフルっていうのを、まあ、ほぼね瞑想仏教に興味のある人だったらほぼ大体全員が今もう知っている。でその状況は20年前とは全く違うってことね。それは そういう意味ではいいんだけども、素晴らしいことなんだけども、だけどもこのマインドフル気づきっていうことをめぐってあまりにも多くの混乱がある。その混乱のために多くの人が、あるいはほとんどの人がなかなか深いところへ入っていけないっていう現状がある、ね、でそのためにマインドフルとは何かっていうことについてね、去年はあらゆる角度からお話ししました。でそうなんだけども、これもね、その単にマインドフルをどうするか、ね、気づくためにこういうことしたらいいっていうことよりか、やっぱりこの全体の構造の問題なんですよ。で全体の構造がはっきりしないから、当然マインドフルの意味もはっきりしない。だから当然呼吸に気づいているってことの意味もはっきりしない。だからどうやったら呼吸に気づけるのかということもはっきりしないという状況になっていて、ね、でそれを今日は、 はっきりさせたいと思ったんだけども、ちょっとまたエジプトに取られて、まあいいです。To be continued で、まだあと30分ぐらいでできる範囲でいきますけどね。それで、それにはね、この、アキコさんのこの宗教っていうチャプターが非常によくまとまっているんですよ。で、彼女が本質的なことを書いてますのでね。で、これに従いながら、整理していきたいと思います、ね、でそれで、まあ、当然池田さんという人は哲学者であって、仏教の先生じゃないからってことは、まあ、いわゆるの一般人としての、ね、立場ですね。でつまり仏教というものがとにかくあるんだと、ねいうことを前提にして、はい、仏教の死はこういうもんなんだっていうような話の進め方は当然しないわけですよ。だって仏教者じゃないんだから、仏教の先生ではいわゆるの仏教の先生ではないから。で、まあ、一人の日本の女性として一人の人間としての立場に立って、でそれで一人の人間としての真理、ね、を深めていく、その立場からの発言ですね。だからそういう意味で、まあ、この一本案の立場と全く同じですというのはもう、ここ数週間繰り返してますけども、我々はもうすでにね、なんか仏教というものがありますとか、テラバダ仏教があります、チベット仏教があります、日本の禅仏教があります、でじゃあテラバダ仏教の本質とは何ですかっていうような話の進め方はもうやらないっていうことをね、言いました、ここ数週間でね。でそうじゃなくて、まず存在するのはこの私なんだ、でそれもこの惨めな私なんだっていうね、ミゼラブルミーがまず存在するんだ、でそこから出発しましょうっていうね、そういうことをここ数週間の間話しましたね。でまあだからまあ、ミゼラブルミーの前に、まあユニバーサルミーですよね、普遍的な人間ね。でそれで池田さんの立場もこの普遍的な人間という立場からの発言なので、まあ私らと立場が全く一緒ですね。でそういう立場に立って今宗教という言葉を眺めるとどうなるかというと、当然、宗教にはもうほとんどネガティブな意味しかないと、いうのはその通りですね。だからだから、まあ、日本語としては、まあ、もう今さ言うまでもないけど、宗教にはまるとかね、宗教に走るとかあの人宗教やってるとかね、ことになっちゃって、だからこれはちょっと恥ずかしいことですね。でそれで、まあ、これね、台北でこれは日本だけじゃないんですよ。これと、台北もそうで、で、ここのね、日本の特に一方案だと一方はボーイズクラブになってなっちゃってて、圧倒的に男性が多くて、まあ、今日女性がかなりね来てらっしゃるから非常にあれなんだけど、ここ、まあ、一般的にどういうわけか一方案の集まりは男性が圧倒的に多いんだけど、台北はそうじゃなくてね、台北で私の関係しているセンターなんかだとほぼ 100% か 90% の女性っていうね、とこで、ケリーさんっていう女性がやってるとこもそうなんだけど、だけどこのね、ゾンサル・ケンゼ・リンポチェのね、このゾンサル・ケンゼももちろん男性で、チベットの有名な、非常に有名なリンポチェだけども、その人のセンターだって 90% 女性ですよ、本当にね。それで、台北の人に聞いたんです。なんでこう、女性ばっかりなんですか、なんで台北の男性は来ないんですかってね。で、それで、ケリーが言うには、瞑想をやるとかね、仏教をやるっていうのは、なんか弱い人間だと思われてしまう。だから弱い人間で、その弱みがあるから仏教に頼らざるを得ない、っていうのがどうも台北の男社会のねでの心理状態みたいだっていうことを、ケリーというのは、まあ、家庭の主婦だけども、まあ、主婦といないいろんなことやってますけどね、の意見だったんですよ。それをスティーブ・チャンさんに、まあ、その人はもうバリバリの
マイクロ、トレンドマイクロゼロから作った人ですけども、まあ、だからバリバリの成功したビジネスマンだけど、その人に言ったらば、それはケリーは正しいって言うんですよ。だからどうも台北のビジネスマンの間では、その私瞑想してますとかね、仏教やってますっていうのはもうビジネスマンとしてちょっと恥ずかしい。だってビジネスマンは強くなきゃいけないじゃないですか、ね、だけどその瞑想やってますとか仏教勉強してますっていうのは弱い人間のっていうことになっちゃって、だから弱い人間、自分は弱い人間ですっていうことになるからビジネスマンとしてはできないんだと、まあビジネスマンが思ってるのはそうだろうなってね。だけどまあスティーブン・チャンさんっていう人は瞑想やってる人なんですよ。ね、ご因果さんのとこ行ったりとか。だからそれでも私はスティーブさんに言ったのは、じゃあ宗教瞑想してない人、仏教勉強してない人、じゃああなたは本当にそんなに強い人なのっていうね、質問して、でスティーブさんはまあそう、その通りですよね、その質問は正しいってね言ってましてたわけですよ。だからそういう宗教に走るとか宗教にはまるとか宗教やってるとかねっていう日本語があって、多分中国語にも現代中国にもそれと似たような表現があるんだと思いますけどね。でそういうふうにして宗教やってるのは弱い人間なんだっていうね、あきこさんっていうのはちょっと変わった人とか心の弱い人なんかが関わるものではないかと普通に思われている、か、まあ、あるいは今ね宗教教団で非常にどこでも評判悪いからっていうのはなぜかって言ったら、非常に巧みなお金儲けして、でそれもで宗教法人法によって、課税されてないね。で課税されてないということは税金、税務署が全く、会計がどうなっているか掴んでいない、ね、だからそれが非常に、まあね、黒いブラックマネーの温床になっているんじゃないかって、ね、まあ、もう今散々言われていることですけども、っていうそういう、状況か、ね、で要するに宗教というのはいかがわしいという、ね、一言で言うとね、っていうのが現代日本でもあるいは現代台湾でも一応の常識になっているわけですよ。でそれが一応の常識であるっていうことは、まあ私らはちょっと一応押さえておかなきゃいけない。でも私がそんなの認めるわけないんだけども、で私自身はそういうのは一かけらも思ったこと全然なくて、ないんだけども、ただ私が今のような立場だと、あ、世間というのはそういうふうに見てるんだってことは一応頭の隅にあります。そうじゃないと世間というのはどうせ私がやってることはそういうふうに見てるんだなっていうことを一応計算に入れた上でいろいろ行動しなきゃいけないから、ね、でそれでそんなことは、それはいいんですよ。そんなことはそれは今日のテーマじゃなくてね、で今日のテーマっていうのは どうなるかっていうとね、事故の問題なんですよ。で事故の問題が、いよいよその問題になってくる、ね、のはなぜ問題にせざるを得ないかっていうことなのね。でこれは非常にね論理的な問題であって、要するにここで、あきこさんはここでは一神教の問題を問題にしているんですよ。要するに神様があって、でそして私があって、そしてもちろん神様と私っていうのは全然違った存在であってね、でそういう、唯一神ですね。ただ、一つ唯一の存在としての神様がある、ね、いいですか。でそしてだからその時に私と神様との間は完全に切れちゃってるわけね。 完全に切れちゃってるわけで、だから完全に超越しているわけってことは、この神様は私とは切れちゃっているから、この神様のことを本当にダイレクトに知ることはできなくて、だから信じるとかあるいは拝むっていうね、行為しかこの私は神様に対してできないっていうねっていう、っていう、まあそういうロジックですね。まあそうならざるを得ないんです。だって私と神様とは完全に切れちゃってるからね。で、ここではこう書いてますね。だけどもこの考え方そのものに根本的な矛盾がある。でここをどう書いてるかというと、こう考えてますね。こう書いてますね、けれどもこの超越的な神を信じるという一神教のあり方をよく考えてみると、やはりちょっとおかしいところがありますね。神は自分から超越して、自分でこの私から超越している超越的なものです。超越しているものは超越しているゆえに自分には本当は認識できないはずなのです。超越的なものを認識する、あるいは認識できるためには超越的な認識が必要なはずです。当然そうですね、まあここですでにいろんな問題が組んでんだけどね、まあちょっとここちょっと続けますよ。でももしも超越的な神を超越的な認識というものによって認識できるとしたら、実はそれは超越してはいませんね。ピンポンですねで認識できるならそれは超越的な神ではないわけです。そうすると神の絶対性はどうなるのかということになります。あるいはそれをもう一回ひっくり返して、超越的認識によって認識できない神は認識できないのだから存在していないとも言える。だって認識できないのですから、ですからそこがどうしてもパラドックスであるわけです。この超越的な神を信じるという意識のあり方はよく考えてみると無理がある。無理があるのだけれども、どうしても神様には存在してほしいと思う人は認識できないから信じるということになるわけです。超越的に存在するということにしてそれを信じる、存在するとして信じることにする、そういう意識の形態になるしかないわけです。この場合の信じるというのは一種のトリックと言っても良いと私は思うのですが、そういうトリックを自分の意識が採用していることをやはり意識はどこかで知っていますから、存在するのかしないのかわからないような神様にはどこかで必ず不安を覚えているはずなのです。これは本当なのだろうかとね。これきれいに説整理されちゃってるので、まあこだいたい今ね、池田さんがきれいに整理したところに、あたりをまあああでもないこうでもないってみんな議論してるわけですよね。でね、ここで何を言ってるかというと、その、大体どういうことをやってるか、非常に単純明快にこの私がいて、私とは全然切れた存在である神様がいて、ね、だから切れちゃってるからそれは神様を直接には認識することはできない、ね、だから直接には認識することはできない以上、それは認識できないんだから当然いる、本当に存在しているのかいないのかもう分かんないってことじゃないですか。だから当然不安になる、ね、でそれで今ね非常に今面白い言葉を使っているのは超越的な認識という言葉を使っているんですよ。でっていうのはなぜそういう言葉を使っているかというと、もう非常に簡単なことで、この私がいて神様がいて神様は直接には分かりませんというのは非常に、まあ、当たり前な考え方なんですよ。だけど普通はそんなんじゃ満足できないから、いやいやいやいやいやいや、神様は普通のね、thinking mind かなんかでは認識できないんだけども、超越的な認識ができるんだっていうね、いうふうな、まあだから特殊なあり方で認識はできるんだっていうふうなことを、またどうせ 思いたくなるじゃないですか、ね、だけどもそこだと一気にパラドックスが出てきちゃって、もしね、まあ、普通の形での認識は無理だとしても、じゃあ超越的な非常に特殊な形での認識は実はできるんだ、ね、っていうふうにした場合に、それはもうすでに、もう認識できちゃってるんだから、それが普通の認識のあり方であろうが、いわゆるの なんか超越的な認識のあり方であろうか、で認識できる限りはもうすでにそれは超越的じゃなくなっちゃって、それはそうですね。どんな形であれ認識できるんだったらば、それはもう私と神様とはつながっちゃってるから、私と神様とは切れているってことは言えなくて、だから私と神様とは切れた存在なんだっていうことを言い続ける、言わなきゃ、言うんだったらば、それは当然のこととして、どうしたって私は神様を認識できないっていう結論しかないんですよ、ね、どんな形であれ認識できるって言ったら、それは私と神様つながってるってことになっちゃうから、だけどそれは受け付けられなくて、いや神様っていうのは絶対的存在で、私は相対的存在で、相対的な存在としての私が絶対的な存在の神様を、認識はできないってなったらば、私と神様はプッツンと切れていて、ってことは認識できなくて、で認識できないから本当に存在してるのか してないのかが分かんない。でそれで、だからあとはもう信じるしかないとなるか、あるいは存在しているということにして、存在するとして、全てを話を始めていく、ね、だからである限りは、どうしたってこれは直接には触れられないんだから、直接に触れられない以上は本当にあるのかどうか分かんないじゃないですか。だから、どうしても不安から逃れられない。これはそれはそうですね。いいですね。でそれで、まあ、ちょっとね、ここは彼女は一神教としか言ってないんだけど、もうちょっとね複雑な問題を含んじゃうんですよ。それでね、でこれでその次がもっとすごくて、一神教の限界なんて言っちゃって、これイスラムの国でこんなこと言ったらとんでもないことになるけど、はい、それでちょっと読みましょうね、はい、一神教の限界っていうね、それでもなおかつ存在してほしいと思う人は、だから無理やり信じるのです。絶対いるのだ、ね、絶対いるのは神様がですよ、神様が絶対いるのだと自分で言い聞かせる、とにかくこれを信じ込む、あるいは自分に信じ込ませる、これは狂信的、狂信ね、狂った信心ですね、で盲信的、うん、盲人 の目が見えない人のね信心ですね、ブラインドリーですね、だからファナ英語で言うとファナティックとブラインドかな、ブラインドリーな意識状態ですから、対他的にはね、だから自分外の人に対しては排他的なエクスクルーシブなね、感情になるはずです、で信じないやつは間違えているということになる、あるいは信じる信仰する宗教というのはどうしてもそのようにならざるを得ない、これは限界なんです、それがいわば一神教の悲しさだと私は思います。で、それで、まあ、そうなんだけど、まあ、ここは、まあ、一本は一応仏教のお寺になってるから、まあ、一応キリスト教とかも普通はあまり話題にもしないし、なんだけども、だからその一神教が限界があるとかないとかっていうのは、それは私らがどうこういう立場ではないわけなんだけど、ただね、これと同じロジックがあるいは仏教の中でも成り立っちゃうんですよ。でどういうことかっていうと、要するに今ね彼女が言ってるのは、このある何かね、絶対的な何かに対して自分はもう認識することができないっていうね、直接触れることはできない、っていうふうにしたときに、そのときには直接触れることはできないんだから、 本当に存在しているかしてないか分かんない。でそれは神様が存在しているかしてないかは、まあ一神教の場合ではそうなる。じゃあ仏教の場合はどうなるか。仏教の場合では例えばね、まあもういきなり涅槃にしましょう、ね、ニッバーナ、ね、でニッバーナっていうものが本当に存在しているのかしてないのかっていう話に当然なるじゃないですか。でもし私とニッバーナっていうもの、ね、ネハンというもの、ニルバーナっていうものをが切れたものとして扱うんだったらば全く同じロジックになっちゃうんですよ。つまりニッバーナっていうものは触れられない、ニッバーナっていうものと私とは切れている、だから直接的には認識できなくて、ですね、まあ、ただね、あの仏教の場合はあのニッバーナは認識できないっていうのは今はそうで悟った場合は認識できるということになっているが、まあ、その点では違うんだけども、ね、キリスト教の場合はあくまでも神様を直接認識することはできないって話 で仏教の場合はニッバーナっていうのは今は、ね、今皆さんは迷った存在だから凡夫だから認識できない、だけども皆さんが修行した果てにね、まあ一応、オーソドックスなテラバダナの理論だと、ソタパンナになった時に一応は認識できるって話になるんだけども、ニバーナをね。まあ、だからそのニバーナを直接認識できるっていうのが、ドーチカチっていうね、マガニアナ、バラニアナのことを、っていうことが一応の、まあ、オーソドックスな教義ではそうなってます。ね。だけど、まだ皆さん凡夫なんだから、まあ、ソタパンナでも ないんだから、夜間にもなってないんだからね。だから、認識できないって話になるじゃないですか。で、その時に、どういうことになるかっていうと、その時にね、我々は、その自分が触れることはできないものに対して、これ触れることできないでしょ？で、触れることができない、直接には認識することができないものが本当に存在するかしてないかっていうのはどうしても不安じゃないですか。だって直接わかんないんだから、ね、でその時にいやそれは存在するんだっていうね存在するんだっていうふうに、神様が絶対にいるんだとかニッバーナっていうものは本当に存在するんだっていうふうにで自分で言い聞かせる、あるいは信じ込む、信じ込ませる。だけども、これも本当に非常に危うい意識状態じゃないですか。わかりますね。非常に危ういんですよ。ね。で、その危うさは、まあ、その、なんていうかな、ね、寺川さんが自分の中でそう思い込むのは危ういんだけども、そう思い込んでいる寺川さんは、他人に対してどういうふうになるかっていうと、非常に排他的になる。で、これはもう皆さん嫌ってほど経験してるはずなんですよ。つまりね、まあ、ここでは信じないやつは間違えてるって、まあ、あきこさん書いてるんだけども、その時にどういうふうなことになるかっていうと、この自分が直接には認識できない何かが存在しているんだっていうふうにする。だけども直接には触れられないから非常に不安である。だけどもいや、それは存在するんだとね、本当に自分で信じ込む、信じ込ませる。という、意識状態というのは非常に危うい意識状態で、で、その時にその危うさは特に他人に対して出てきてしまう。どう出てくるか、これももう嫌ってほど皆さん知ってると思うけども、なんていうかな、私は信じてるでしょ。で、それに対して井口さんが信じてないと言ったら、私は非常に井口さんに対して非常に強い憎しみを抱いてしまう。つまり、なんていうかな、これをね、自分では認識できない何かを一緒に、そうだよね、存在してるよねって、 一緒に信じてくれる人は、ああ、仲間だってなるし、だけど、一緒に信じてくれない人に対しては、仲間じゃない、敵だってことになるんですよ。これはね。で、それ、だから、その、同じ宗教を信じている人と、それを信じてない人、同じ宗教ってことは、自分もっと詳しく言うと、自分が直接には認識できない何かを信じている同士ですね。それとそれを信じてない人との間にはとてつもない違いがあって、でその違いはほぼ非常に致命的な違いであって、でこれはどう致命的かというと、それはもうすでに味方と敵っていうぐらいになりますね。非常に排他的な感情のもとになります。でそのなぜそれほどまで排他的になっちゃうのかって言ったらば、非常に簡単な話で、不安だからなんですよ。不安だからです。なぜか、要するに自分が直接には認識できないものを無理やり信じ込んでいるっていう不安なんですよ。わかりますか？いいですね。だから自分が直接には触れられないものは、いや、そこにあるんだっていうふうに思い込むっていうことがどれほど危険なのか。それは自分自身の中でも非常に危うい意識状態になるし、それだけじゃなくて、その危うい意識状態というのは非常に他人に対してアグレッシブになるんですよ。どうアグレッシブになるかって言ったらば、一緒には信じてくれない人に対してはもう、敵なんですよ。なぜか、それはこの私がこれがあるんだと信じている、そのそれを根本的に崩されてしまうから、ね、だけどね、私がもしこれに直接触れて、あ、これ本当に存在するなって知ってたら、オーナーさんがどう思うか関係ないじゃないですか、ね、でオーナーさんがそんなの信じて存在してないよって言ったら、あ、かわいそうな人だなとしか思わないわけですよね。だけど、まあ、だからちょっと来てよ、来て、ちょっとそう、ほら、触ってみて、ほら、ね、ほら、触ったら分かるでしょっていうふうになるじゃないですか。ね、だから、決して自分が直接何かに、直接に、触れて、直接認識して、直接何かを知っている人間っていうのは、絶対に排他的にはならないんですよ。特に、この存在を否定する人に対しては。なぜか、ね、今井口さんがそれを存在しないと言い張ったとしても、それは井口さんがまだね、これに触れていないから、井口さんはまだこの存在が信じきれないからだってことは分かるから、ね、で井口さんがなぜまだ触れていないのかも分かるから、だからじゃあその後私井口さんに対してどういう態度を取るかというと、ね、井口さんがこれに触れないままで人生を過ごすのはあまりにもかわいそうだから、ね、だからちょっととにかく井口さんちょっと来てよ、ね、それでほらここへ来て、ここへ立って、ほら触れられるでしょ、ね、そして触れたらほら存在するじゃないっていう立場になるじゃないですか。いいですか。だけど私自身がこれに触れてなかったらね、で本当にこれ存在するかどうかも分かってなかったらば、そういう時に誰かがそれは存在しないんで言うもんだ、もう私はカーッと頭に来ちゃって、で非常に、その人に対して攻撃をかけてくる。でそのなぜ攻撃をかけてくるかというと、それは私自身がこれを本当に存在しているかどうかに対して不安が持ってるから、それだけなんですよ。いいですか。で、だからこれはまあ、あきこさんはね、一神教の限界って言うんだけども、それは一神教だけじゃなくて、この何かを本当には、直接には、認識できない人たちの限界ってことになりますね。いいですか？で、その、自分が直接には認識できないものを無理やり存在するんだって言い張ることの意識の危うさ。でそれが一番危うく出るのが他人に対してなんだ。でどういう他人かというと、それを認めない他人に対してっていうね。でそれでまあそうなんだけどね、まあ、それでその後歴史的なことを言うと、まあ、2000年くらい前にね、宗教的な人がバラバラと出てきて、まあ それはまあお釈迦様だろうかね、イエス様だろうかね、ここ何千年かそのような信じる宗教と意識の形態の時代は続いてきたわけですが、近代になって科学的認識というものを手に入れてからどうもそれは本当だろうかと疑う気持ちが強くなってきました。あるいはそれと同時に、私が個人として存在しているという近代的自我というものがいよいよ強くなってきたので、そういう超越的なものを無理やり信じるのはやはりどうしても無理な感じになってきたわけです。そこでここ100年くらいこの手の一神教の力はどんどん衰えてきています。もうこれからは一神教を信じ込むという宗教のあり方は人間の意識には無理でしょう。もともと論理的に不可能なものですから、考えるとそれが分かってしまうんですね。でそうなんだけども、まあ、これここまでだったらば、今読んだとこはここまでだったらまあ普通のなんか近代になって神様死んじゃったのねって話になるじゃないですか。だけど そんな単純な話ではないわけね。で当然ね、でもちろんね、つまりその、まあ昔だったらもうちょっとナイブだったからね、まあ自分がたとえこれを意識できなくても、まあ、こういうものは存在するんだっていうふうにして、でしかもまあ社会形態というのが、ね、そういうふうにできていたら、ね、そういう神様存在するんだということを前提にある社会ができていたら、その社会に生まれた人間は、まあ、素直に、ね、それを信じて、で日曜日ごとにそれを礼拝したり、ね、まあ、あるいは一日何回も礼拝したりということは、その信じる共同体の中にでだったらまあいいんでしょうけども、ただその近代的自我とかね、まあ、ここ言ってますけども、それが強くなると非常にちょっと無理がかかってくる、ね、なんだけども、それはただこれで終わるはずがなくて、でどうなるかというと、けれどもやはりこれも裏返してちょっと論理的に考えてみるなら、その手の一神教的な宗教あるいは超越的な神というものは否定できても、ね、やはりどうしても神的なもの、神的な神様的なものね、には行き当たってしまいます。行き当たらざるを得ないわけです。例えば無から存在した宇宙というのはちょっと考えられないわけです。無からいきなり存在したとは考えられない宇宙が何で存在しているのか、そういう素朴な疑問を持った人が根源的な問いにぶつかってしまうんです。それが2000年前なら神様が作ったと言ってしまえば人は信じる時代だったわけですが、今やそういうトリックは効き目がない。ですね。でその時にね、だから今言ったことを整理すると、私がいて私とは全然別な存在なものとしての何か絶対的な存在、それが一神教の文脈だったらは神様だし、で仏教の文脈だったらはそれがまあニッバーナでもいいですよ、ね、でだけどもそういう神様だろうかニッバーナだろうかね、まあ、ちょっと全然違うんだけども、まあ、だから自分が直接には認識できないという面では同じだということですよ。だけどそういう自分では直接認識できない何かが存在するんだという思い込む精神のあり方っていうのは非常に無理がある。それは自分に対して無理があるし、他人との関係においても無理がある。で、そこまではいいですね。で、そこで終わるんだったらば、まあもうあとはそういう絶対的な存在しないんですっていうね、単なる、で、これで存在するのはこの私だけなんですっていう話になって、まあ終わりで、まあ、非常になんかつまらない形になるんだけども、だけど本当はそこで全然終わってなくて、じゃあなぜね終わんないのか、つまり、まあ、じゃあ自分が認識できないこの何かっていうものはもう、まあ、この問題もやめましょう、ね、なぜかって言ったらこの自分が直接認識できないものが存在するって言った途端にこういう非常に、矛盾を抱え込むようになってしまうからね、それはもうちょっと無理だから、ね、じゃあそしたらば単にこの私、ね、Thinking Mind の私、近代的自我としてだけで生きていけるのかっていう話になってくるんですよ、ね、で今ね今 現代の日本人として、仏教とか瞑想とか宗教とかに興味を持ち始めている人は、まあ、まさにここからですね。っていうのはもう今の日本、現代日本っていうのは自分とは関係のない絶対的な存在を信じる、っていうことはもう終わってます。日本の現代日本社会っていうのはそういうふうにはできていません、ね、でそういうふうにできている社会でも当然存在するわけですよ。一応こういうこれが存在することになってるんですよ。でそれによってその社会の共同体のに所属する人は、一応これが存在することとして、振る舞う、存在することとして日曜日になったら教会に行く、それが存在することとして一日のうち何回も礼拝をする、ね、そういう社会っていうのも実際にあります。それは皆さんカトリックの国とか、ね、ムスリムの国に行けばそれは分かると思いますけども、だけども現代日本はそうはなっていないわけね。で現代日本はすでにそれを、存在することにはなっていなくて、じゃあ現代日本で何が存在するのかというと、この私だけだってねこの私だけが存在する、ね、この私だけが存在して、でこの私がなんかいいことありますようにね、縁談がうまくいきますように、あるいは会社でうまく出世できますように、ね、大学がに合格できますようにっていうので、まあ、なんかいいことありますようにぐらいでお賽銭を投げるってことはあるかもしれないけども、だけどその何か自分が認識できないものを存在するっていうことにした上で、生きるってことはもう現代の日本ではない。で現代の日本で存在しているのはこの私っていうものだけである。で、だからせいぜいのところをそういうなんかご利益としてね、が得たらいいな、ね、縁結びの神様のところへ行ってお祈りしてお賽銭あげたら、ね、縁談相手が見つかったらいいなぐらいのね話になっちゃうわけですよ。だけどね、でそうなんだけど、でも今この2011年において現代日本で仏教とか宗教とか瞑想とかに興味を持つ人っていうのはもうそのレベルでもないんですよ。いいですか。じゃあその人たちがどういう思いで今宗教とか瞑想とかに来ちゃっているのかね、ここをね、まあ、ここがちょっと今日のテーマだったんだけど、あと5分しかないじゃない。いいや、to be continued で、いいや、はい、もうちょっと、ごめんなさい、全然、今日は見事に終わんなかった、ちょっとエジプトに時間を取られすぎちゃったな。はい、じゃちょっと言いますよ、こういう根源的な、謎ね、つまり、こう謎で何を言ってるかっていうと、この自分だけが存在するっていうのもまたそれもまた考えられないわけですよ。いいですか。いいですね。今何を言ってるかっていう、この自分がとは関係のない絶対的な存在を存在、それは存在するんだっていうふうな思い込むことは非常に無理が出てきてしまった、ね、だからそれはもう続けられない。じゃああなただだけが存在するってことなの？で、言うとなると、それも違う。ね、でどういうことかというと、だから要するに、無からね、いきなりとにかく宇宙というものが存在していて、でなんで存在しているのか、そういう素朴な疑問を持った人が根源的な問いにぶつかってしまう。でそういう根源的な謎を見つけてしまった場合に、神という言葉はいかにも一神教の文脈にありますので、仏と呼んでいるのがどうも仏教らしいのです。でその仏教の可能性について考えてみたいのですが、 この仏教というのは非常に大きな可能性を持っているように私には思われます。というのはやっぱり意識がぶつかってしまった根源的な謎というのはある意味で絶対性なのですけれども、その意味での絶対性を絶対化させずに認める仕方として仏教がとても正確なのです。特に私は禅仏教、禅というのは非常に優れていると思います。つまりね、で、まあ、今日はね、もう今日はもう導入部分だけなんですけども、まあ、ここだけやればいいわ。つまり禅というのはその種の絶対的なものを一神教とは違って自分と別のところには決して立てないのです。自分とは別のところに絶対的なものを立てて、あるいは想定してそれを求める限り決してそれは得られないことが分かっているわけです。つまり禅がやっていることは絶対的なものの求め方だというのが正しいのかな。超越的なものを認識するための認識の方こそ、正確には認識すなわち自分こそをまず問わなければならないということを知っているわけです。問題なのは神の方ではなくて自分の方だと、禅の修行など特にしたことがない私でもちょっと理屈を使って考えるとこれはすぐわかりますね。まあちょっともうこの問題に足を突っ込んだらまたこれあと2時間また喋んなきゃいけないけど、もう時間ないからもうここで終わりにしますけども、要するにね、でなぜ私がこの惨めな私、生な現実を生きている私っていうものを問題にしなきゃいけない、でそれをまあ利子消しとかまで行って問題提起せざるを得ないか、でそれはまあ一つは先生たちと自分たちとの間があまりにもかけ離れているから、まず現実から出発しようよってそういう意味もあるんだけども、それ以上にここなんですよ。つまりその何ていうかな、もう自分とは関係ない神様とか何とかを、そういうものは存在するんだって思い込むこと、それはもう成り立たない。なぜかって非常に無理があるから、ね、じゃあそういうものを放り投げたとして、じゃあただ私だけが存在するのとなった時に、どうもそうじゃないよね。この私だけがポツンとただ thinking mind があって、この非常にか弱い肉体があって、これだけがなんか一生懸命生きている、これが本当の現実なのっていうと、どうもそうじゃないよね。まず一つとしては、そういうふうに生きると非常にあまりにも辛すぎる。なぜかこんな肉体なんかいつ、ね、病気になって死ぬかも分かんないんだし、ね、でこの私が意思を持って、この意思の力で全てができるなんてことが成り立たないということもすでに我々は分かっている。だからその時に我々はその絶対的なものを一体どこに求めたらいいのとなった時に、私と離れたところに何かを求めるんではなくて、そうではなくて、もうこの自分っていうところにしかないんだってことね、絶対的なものは。だから自分とは別のところに絶対的なものを何か立てて、でそれを一応あることにして、いうふうにな話の進め方ね、それそのものが根本的に間違っている。だからじゃあ絶対的なものはどこに求めたらいいかっていうと、もうここにしかない、この惨めな私に。だけどもこの惨めな私のところに絶対的なものを求めたときに、とんでもない奇跡が起こるわけね、っていう話なんですよ、話の持っていき方としてはね。まあちょっと待ってよ、だからなんていうかな、その、そこを抑えると、全てのいろんな謎が解けてきます、ね、で そこを抑えるあり方が瞑想なんだけども、だからその瞑想もなんていうかな、普通のね瞑想でニッバーナっていう、なんか今は直接体験できない何かを一応未来に想定して、でニッバーナがあるということにしてっていうような瞑想のやり方がなぜ根本的に間違っているかっていうのも今言った理由からですね。わかります、うん、 はい。ちょっとごめんなさい。今日は全くの尻切りとんぼなんだけども、まあ大体この惨めな私と、絶対的な存在との関係が、やっと、今日のとこが出発点ですね。じゃあそれで自分と世界っていうものがどういう関係になってるのかが当然ね、そこから生まれてきますから。はい、すいません。今日は尻切りとんぼです。また続きます。来週は、どうせ精神だから、精神の中で当然この問題が出てきますから、精神の中でお話ししますので。はい、じゃあ、金曜日からの精神、またいらしてください。